人生で一番高い買い物って、まあ、多くの方にとってマイホームですよね。
そうですね。
何千万円という住宅ローンを組む時、銀行は当然もしこの人がお金を返せなくなったらどうしようと考えます。
はい、貸す側としては最大の関心事ですからね。
そこで張られる巨大な安全網、それが今回のテーマである抵当権です。皆さん、今回のディープダイブへようこそ。
よろしくお願いします。法律用語と聞くと、なんか反射的に身構えてしまう方も多いと思うんです。
わかります、私もそうです。
でも実はこれ、私たちの経済とか社会を裏で支える非常に精密なメカニズムなんですよね。
ええ、今回のソースは、民法の条文です。第369条から第398条の22あたりなんですが。
はい、いわゆる抵当権のパートですね。
試験勉強とか実務で条文の羅列を見ると、正直うわーってなりますよね。
なりますね。漢字ばかりで非常に難解に見えます。
でも今日のミッションはただの丸暗記じゃなくて、なぜこういうルールが作られたのかという根本のところ、裏側の論理を理解して皆さんの頭の中をすっきりさせることです。よし、これを紐解いていきましょうか。
はい、じっくり見ていきましょう。
まずそもそも誰と誰の話なのかってところから整理したいんですけど。
ええ、
主役は2人ですよね。
そうです。まずお金を貸す抵当権者、つまり銀行ですね。
はい、銀行。
そして自分の家とか土地を担保に入れる抵当権設定者、これがお金を借りる、まあ私たち自身です。
ここまではシンプルですね。銀行が権利を持っていて、私たちが設定する側。
ええ、その通りです。
でも担保に入れるってことは、質屋線に時計を預けるみたいに家を銀行に引き渡さなきゃいけないってわけじゃないですよね。
はい、そこがまさに民法の第369条で最初に定義されている重要なポイントなんです。
と言いますと？
占有を移転しない苗という一文があるんですね。質屋さんの場合は物を預ける、つまり占有を移転する必要がありますが、抵当権は違います。
あー、なるほど。もし家を担保にするたびに銀行に鍵を渡して追い出されたら、誰も住宅ローンなんて組まないですからね。
本当にそうですよね。住み続けながら価値だけを担保に差し出す、これが抵当権の最大の発明であり大前提になるんです。
住み続けられるか、すごい発明ですね。
ただここで一つ考えてみてください。住み続けられるということは、その家を他人に貸したり、あるいは勝手に売ってしまったりすることも可能だということです。
あ、確かに。私が設定者だとして、担保に入っている家を誰かに売っちゃう。
はい、できてしまいます。
これ例えるなら、フリマアプリで GPS 付きの追跡機がべったり貼り付いたパソコンを買うようなものですよね。買った人めちゃくちゃ怖くないですか？
はあ、それは非常に重要な疑問を提起しますね。追跡機という表現は本質をついています。
やっぱり買った側にリスクがありますよね。
ええ、現実の世界ではその追跡機は登記というシステムによって機能しています。
登記ですか？
はい、法務局に行けば、この不動産にはどこどこの銀行の抵当権がついているという記録が誰でも見られるようになっているんです。
なるほど。買った人は登記を見れば、あ、これ担保に入ってる物件だって事前にわかるわけですね。
そういうことです。
でも、もし分かってて買ったとして、元の持ち主である私がローンを滞納したら一体どうなるんですか？
銀行は容赦なくその家を競売にかけます。家を買った人、つまり法律用語でいう第三取得者は、ある日突然家を失うリスクを抱えているわけです。
お金払って買ったのに追い出される。いやいや、いくら登記で確認できるとはいえ、リスクが高すぎて誰もそんな家を買わなくなっちゃいますよ。
ええ。
そしたら不動産の流通が完全に止まりませんか？
そう、そこが問題なんです。不動産市場がフリーズしてしまうのは、社会経済全体にとって大きなマイナスになります。
ですよね。
だからこそ民法は第三取得者を見殺しにはしません。ここで抵当権消滅請求というカードが用意されているんです。
消滅請求、つまり買った人が銀行に直接交渉できるってことですか？
ええ、これだけのお金を払うから、その追跡機、つまり抵当権を外してくれと銀行に要求できる仕組みです。第379条ですね。銀行側としても競馬にかける手間とか不確実性を考えれば、妥当な金額なら受け入れた方が得なケースもありますから。
なるほどな。借金をした本人だけじゃなくて、そこに巻き込まれる第三者のことまで考えて、法体系前提のバランスを緻密に取っているんですね。
まさにその通りです。
だとしたら、次にもう一つ疑問が湧いてくるんですが。
はい、何でしょう。
銀行がいざ競馬にかけるぞとなった時、一体どこまでを差し押さえられるのかという範囲の話です。
効力の及ぶ範囲ですね。
はい、家と土地だけですか。それとも、あの庭の植木鉢まで持っていかれるんでしょうか。
基準になるのは第370条です。抵当不動産に付加して一体となっているものに及ぶとされています。
付加して一体、例えば庭にがっちり固定された重い石道路とか。
ええ、それは含まりますね。あとは壁の内部に完全に組み込まれていて、取り外すと建物を壊してしまうような備え付けのエアコンなども対象になります。
なるほど、建物の一部になっちゃってるようなものですね。
逆に簡単に持ち運べのテレビとか冷蔵庫は一体となっていないので含まれません。
ちょっと安心しました。ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
じゃあ土地に抵抗権をつけていたら、当然その上に建っている家も一体となっているものとして競馬にかけられるんですよね。だって土地と家はセットじゃないですか。
実はそこが日本の法律の非常にユニークな点であり、多くの人が勘違いする落とし穴でもあります。
え、違うんですか。
結論から言うと、土地の抵当権の効力は上の建物には及びません。
え、ちょっと待ってください。土地といえば完全に別物ってことですか。
そういうことです。
いやいや、一緒に売った方が絶対高く売れるし、買う側も土地だけ買っても上に他人の家が建ってたら使い道ないじゃないですか。
はい、おっしゃる通り、欧米などでは土地と建物を一体として扱う法体系が多いんです。
ですよね。
でも日本の民法は土地と建物を全く別の独立した不動産として扱う大原則を採用しているんです。
へえ、そうだったんだ。
だから第370条でもわざわざ抵当地の上に存ずる建物を除きと明記して効力の及ばないことを根押ししています。
ということは、銀行は土地を担保に取るとき、わざわざ土地と建物の2つに別々に抵当権を設定しなきゃいけないんだ。いや、手間ですね。
実務上は共同抵当という形で両方に設定するのが一般的です。
なるほど。あ、ちょっと待ってください。家と土地が別だとして、もう一つ疑問があります。
はい。
もし私がその家を誰かに貸していて、毎月家賃が入ってきている場合、この家賃って家の価値から生み出されたものだから、銀行がその家賃もこっちのものだって差し押されられるんですか。
法律上その家賃は法定価実と呼ばれます。第371条ですね。果実という名前の通り、元となる不動産から生み出される利益です。
果実、分かりやすいネーミングですね。
平時であれば大家であるあなたがそのまま受け取れます。
平時は、ってことはローンを滞納したら銀行に持っていかれる。
そうです。債務不履行があったときは、その後に生じた果実に及ぶと規定されています。
いやいや、それ厳しすぎませんか。
そう思われますか。
もし私が一時的にリストラされてローンを一回滞納したとする。でも家賃収入があれば、それを使って数ヶ月後には立て直せるかもしれないじゃないですか。
ええ、そういうケースもあるでしょうね。
それなのに、滞納した瞬間に家賃まで止められちゃったら、もう自己破産するしか道がなくなっちゃいますよ。再起不能になるんじゃないですか。
非常に現実的な懸念ですね。確かに債務者を完全に追い詰めてしまうリスクはあります。
ですよね。しかし銀行側からすれば、滞納されている以上、担保である家から生み出されるキャッシュフローを放置しておくわけにはいきません。借金を返すための原資がそこにあるのに、債務者がそれを他に使ってしまっては困るわけです。
なるほど。銀行目線だと、回収できるところから回収させろと。
ええ、滞納という事実がトリガーになって、権利の天秤が銀行側に大きく傾くシステムなんですね。
厳しいけど理屈は通ってますね。
じゃあもっと最悪のケース、担保にしていたその家が火事で全焼してしまったらどうなりますか。
それは大変な事態ですね。
物理的な家が消滅すると、当然そこについていた抵当権も一緒に灰になって消える。いや、そんな都合よくはいかないんでしょうね。
いかないですね。ここで民法のダイナミックな概念、物上代位が登場します。
物上代位、また漢字のプレッシャーがすごいですが、要するにどういうことですか。
要するに形を変えた価値を追いかける仕組みです。第372条で規定されています。家が燃えれば、確かに物理的な実態は消滅します。
はい。
しかし、もしその家に火災保険がかかっていれば、保険会社から火災保険金が支払われますよね。
あ、家が保険金という現金に姿を変えたとみなすわけですか。
その通りです。 抵当権は廃になった家の代わりに支払われるこの保険金の上にスライドして効力を及ぼすんです。
フィニックスですね。灰の中から形を変えて蘇る銀行の執念を感じますよ。
ふふん、執念というか、まあ権利の保全ですね。冷静な仕組みです。
でも理にかなってますね。家の価値を担保にしてたんだから、その価値が姿を変えたなら、そこから回収するのは当然といえば当然か。
はい。そういえば先ほど、日本では土地と建物は完全に別物だっていう大原則の話がありましたよね。
ええ、ありましたね。
これ聞いていてすごく嫌な予感がするシナリオを思いついたんですが。
どんなシナリオですか？
もし私が土地と家の両方を持っていて、土地だけに抵当権を設定していたとする。
はい。
で、私がローンを滞納して土地だけが競売にかけられて、全く見ず知らずの人が新しい土地のオーナーになったとしますよね。
はい、よくあるケースです。
これ新しい土地のオーナーから見たら、私の土地の上にあなたの家が勝手に立ってるって状態ですよね。
そうなりますね。
不法占拠だ、今すぐ家を取り壊して出ていけって言われたら、私自分の家なのに壊さなきゃいけないんですか？
論理的にはそうなってしまいますね。土地を使う権利がないのに建物を所有していることになりますから。
そんなバカな、まだ何十年も住める立派な家ですよ。
まさにそこが土地と建物を別個の不動産として扱う日本の法体系が生み出す最大の矛盾であり、大ピンチなんです。
大ピンチすぎますよ。
このまま放置すれば、競売のたびに全国でまだ使える家が次々と取り壊されることになります。
個人の悲劇ってレベルじゃないですね。社会全体で見てもものすごい経済的損失ですよ。ゴミも大量に出るし。
まあこれを全体像と結びつけて考えてみるとですね。
はい。
だからこそ法律には強制的なレスキュー機能が組み込まれているんです。それが第388条の法定地上権。
ほう、法定地上権。
はい。一定の条件を満たせば、当事者がわざわざ土地を借りる契約を結んでいなくても、法律の力で自動的に土地を借りる権利、つまり地上権を発生するんです。つまり家を取り壊さなくていいように自動的に借地契約が結ばれたことにしちゃうってことですか？荒川だけどめちゃくちゃ合理的ですね。
へえ。社会の富である建物を守るための法による見えざる手です。
見えざる手。
ただしこれも無条件ではありません。一番重要な成立要件は、抵当権を設定した時点で土地と建物が同じ人の所有物だったことです。
ああ、なるほど。最初は同じオーナーだったのに、競売のせいでバラバラになっちゃった。この引き裂かれた悲劇を救済するための仕組みなんですね。
そういうことです。
で、これって結局どういうことなんでしょうか？つまり皆さんが学ぶ法律って単に冷たいルールの羅列かと思ってましたが。
ええ。
社会の無駄なパニックや破壊のバランサーとして機能してるんだなってすごく感心しました。
そう感じていただけると嬉しいですね。
さて、ここまでは1回の住宅ローンに対して1つの抵当権を設定するといういわば単発のケースを深掘りしてきました。
はい。基本的な抵当権ですね。
でもこれがビジネスの現場だとちょっと型が違いませんか？
と言いますと？
企業って毎月のように商品を仕入れて、銀行から何千万と借りて、売り上げが出たら返して、また来月借りてって繰り返しますよね。
ええ、日常茶飯事です。
その度にいちいち抵当権設定します、返し終わったんで消します、また設定しますって法務局で登記の手続きしてたら、
はい、
手数料もバカにならないし、何よりビジネスのスピードが死んじゃいませんか？
非常に実務的な視点ですね。まさにその不便さを解消するために生まれた進化系が寝抵当権という仕組みです。第398条の2になります。
寝抵当権、普通の抵当権とどう違うんですか？
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するというものです。
ん？どういうことでしょうか？普通の抵当権が一回使い切りの電車の切符だとしたら。
ええ。
寝抵当権はあらかじめ極度額っていう上限の枠をチャージしておけば、その範囲内で何度でも改札をスイスイ通れるスイカや定期券みたいなものですよね。
ああ、定期券のイメージがぴったりですね。一度その上限の枠を設定してしまえば、借りたり返したりするたびに登記をいじる必要がなくなり、ビジネスの流動性が一気に高まります。
やっぱり。じゃあとりあえず銀行と極度額1億円って枠だけドーンと設定しておけば、将来どんな借金が発生しても全部その枠でカバーできちゃう魔法のカードになるわけですね。
ただここで興味深いのは、法律はそこまで甘くないということです。
え、違うんですか？
はい、この魔法のカードには制限がかかっています。 第398条の2、第2項で、担保できる不特定の債権の範囲は、一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならないとされているんです。
え、どんな借金でもいいわけじゃないんですか？
もし将来発生するありとあらゆる借金を全部この枠でカバーするなんていう包括的な捻定当権を認めてしまったらどうなると思いますか？
あ、そっか。私の不動産の担保価値が全部その銀行に抑えられちゃうから、他の銀行に行ってもあなたの土地もう担保の枠空いてないですねって言われてお金が借りられなくなる？
その通りです。特定の銀行に一生買い殺しにされかねない債務者の経済的な自由を奪ってしまう危険があるんです。
うわあ、それは怖いですね。
だから銀行との当座預金取引から生じる借金とか、特定の商品供給契約から生じる借金といったようにジャンルを絞らなければならないというルールになっています。
なるほど。利便性と債務者保護の緻密なバランスをとっているわけですね。
はい、まさにそのバランス感覚が忍法の面白いところです。
いやー、ここまで一気に抵当権の裏側を解剖してきましたが、やっぱりなぜこのルールがあるのかが分かると単なる暗記から理解に変わりますね。
そうですね。背景にあるのは常に債権者、債務者、そして第三者や社会全体の利益の綱引きなんです。
ええ。
さて、全体像が見えたところで、お約束通り実際の試験などで多くの人が引っかかる引っ掛けポイントを3つほど紹介しましょうか。
ぜひお願いします。ここまで聞いてくれた方ならもう絶対に間違えないはずです。
では1つ目、土地に抵当権を設定すればその上の建物にも当然に抵当権の効力が及ぶ、丸か×か。
これは×ですね。さっき私が一緒に売った方が高く売れるのにって言ったやつですね。日本では土地と建物は別の不動産、建物を除きです。
正解です。第370条の引っ掛けですね。続いて2つ目、抵当権者は設定者が受け取る家賃などの法定過日を常に差し押さえることができる。
これも×。私がそれ厳しすぎないって食い下がったポイントですね。常にじゃなくてローンの支払いを滞納した債務不履行の後だけ、平時は代替さんが受け取れます。
完璧ですね。第371条です。では最後3つ目、捻定当権は当事者間に生じる一切の債権を担保することができる。
当然×です。何でもかんでもカバーできる魔法のスイカカードはありません。一定の種類の取引に限定しなきゃいけない。一生特定の銀行に縛り付けられちゃいますからね。
素晴らしい。この3つのなぜを押さえておくだけで試験の選択肢を読む解像度が劇的に上がるはずです。
ありがとうございます。さて、今日は物理的な不動産、つまり土や木でできた土地と建物の話をしてきました。
ええ、現実の不動産ですね。
でも最後に皆さんに少し視点を未来に移してみてほしいんです。
未来ですか？
はい。今メタバースのような仮想空間のデジタル不動産に何億円という価値がつく時代になりつつありますよね。
確かにものすごい金額で取引されていますね。
もし将来皆さんの所有するこのデジタルの土地に対して銀行が担保を設定してお金を貸すようになったらどうなると思いますか？
それは非常に挑発的というか興味深い思考実験ですね。物理的な制約がない世界に物理的な制約を前提とした民法をどう適用するか。
例えばデジタルの世界なら建物のデータを一瞬で別の土地にコピーして移動できるかもしれないじゃないですか。
はい、技術的には可能でしょうね。
だとしたら建物を壊さないための法定地上権なんていうアナログな概念はそもそも必要なくなるんでしょうか。
なるほど。
それとも物理的な法則に基づいた付加して一体となったものという今日の概念はデジタル時代に合わせて全く新しいデータの抵当権のルールとしてアップデートされるべきなんでしょうか。
法律の進化が問われる領域ですね。
ええ、今日私たちが学んだ法律のメカニズムは決して過去の遺物ではなく、まさにこれから来る新しい世界をどう設計するかという皆さんのような学習者の思考の土台になるはずです。
全くその通りだと思います。
皆さん、次にマイホームという言葉を聞いた時には目に見える家だけでなくその裏に張り巡らされた法律の美しい論理の網の目をぜひ思い出してみてくださいね。それでは今回のディープダイブはこの辺で。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。毎週月曜日に配信中で、もし 復習用に図解が必要な方は、放送日に LINE で1枚ずつお届けしています。リンクは概要欄です。配信のリマインドとしてもご利用いただけます。ではまた来週も淡々とお届けいたします。